聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
まずはじめに、この林田村山キカラジコンビが脚本演出などを担当しているアナアナ大作戦ファイナル、
はい、
先日18日の日曜日無事終了いたしました。
ありがとうございました。
600席に3000を超えるご応募をいただきまして、無事成功ということになりまして、そして遠隔地のキカラジメイトの方の中にはユーストリームで昼の分をご覧になった方も多数いらっしゃいます。
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
地元長崎では今週ラジオとテレビの特別番組も放送しますので、ぜひどうぞ。
はい、
そして長崎経済新聞さん、アナアナ大作戦ファイナルをいち早くネット上で取り上げていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
インターネットで読むことができます。ぜひキカラジメイトの皆さん読んでください。
読んでください。
そして新聞赤畑さん、
はい、
12月19日付でキカラジを取り上げてくださいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんとですね、全国の地方で頑張っているテレビ局ラジオ局を取り上げる企画ということで、
うん、
テレビについての連載が終わった後ラジオについての連載のトップバッターでキカラジを取り上げてくださったんです。
じゃあ全国の中で第1号が我々なんですか。
第1号でございます。
嬉しいね。素晴らしい、
素晴らしいことでございます。はい、
ありがとうございます。
読む機会がありましたら12月19日付、はい、1000文字私が、文章を書かせていただきましたのでお読みいただければと思います。そんなこんなで聞かせられないラジオ、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。長崎、佐賀、山梨、宮崎、岩手、熊本をネットしまして、そして全国の皆様に、全国の皆様にポッドキャスト、あるいはユーストリーム、 YouTube でお楽しみいただいている聞かせられないラジオ、
はい、
全国どころか世界各地から、
はい、
クリスマスカードも届いてございます。
あ、それどこから。
スパイクさんから、
はい
はい、頂戴しました。
あら、
地球の裏側、ヨーロッパから。
どこでしょう。スパイクさんといえば、あ、ドイッチュランド。
ドイッチュランドから
でございます。ドイッチュランドですね。あ、綺麗な白と赤のカラフルなクリスマスカードですね。
ありがとうございます。
あら、こっそりキカラジタンも書いてある。
こっそり書いてあるとです
ね、 ね、あ、よかですな。
アルトバイエルン、はい、
え、それそれなんからソーセージ
書いてアルトバイエルン、
あ、はい、
ちょっとダジャレってますけれどもね。
ダジャレってる、ね、
そして佐賀の梅さんからはクリスマスカード、はい、可愛らしくイラストを書いていただきました。
我々がトナカイになってキカラジタンはもちろんサンタクロースと、赤い花がね、なんかこの座り方がなんかどっちかっていうとトナカイというよりも狛犬ですな。これ狛犬ですな。
梅さんのイラストはですね、は
い、ありがとうございます。
またネット上で公開させていただきます。
はい、
はい、ラジオネーム重箱の隅つつくぞうさんから、
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。どうしても進言させていただきたいことがありメールをさせていただきました、
はい、
12月13日のユースト配信で林田さんが、
はい、
巨乳好きとは言っていないとおっしゃってました。
これユーストの方でしたっけ。本編じゃなかったですよね。ユーストリームの方でしたよね。イラストを見ながらというコーナーがユーストリームにあって、そのユーストリームの中でその発言をしたのです。
さてここでポッドキャスト配信のガンダム00特集4回目、
はい、
MP3 ファイル上で10分11秒のところを聞いてみてください、
はい、
巨乳はどちらかというと好きですと声高らかに叫んでいるのはどなたでしたっけ。ああすいません、細かいこと言ってしまいました。
そうですね、巨乳はどちらかというと好きですよ
開き直った。
いや好きですよ、好きだけど、僕がだから申し訳ないんですけど、僕が言ったのはおっぱい好きイコール巨乳好きではないということを言ったのですよ。ああそこは豆腐号ではないという、
ああ
A ならば B というのではないということです。世の中は巨乳好き、あ、違う、なんか見事ないんだけどさ、おっぱい好きっていうと、もうみんな巨乳が好きって思ってるじゃないですか。それは誤解だということを言いたいのです。
分かった。ガンダムが好きイコールアニメ好きではないというのと同じであると。
そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。
ね。
ええ。それを言いたいのです。
そう。それは重要な違いであります。
で、言って、ええ、いう中で、巨乳も別に嫌いではないということです、私は。
ね。その微妙なニュアンスをですね、
はい、
読み取っていただければと。
よくしかし聞いてますよね。11分何秒のところで林さんは言ったはずだというその指摘を僕も見たときはひっくり返りました。申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。言ってたじゃん俺とか言って。
ライトノベル作家、はい、SOW と書いてソウさんからメッセージも頂戴しまして、はい、思い出に残る、忘れようと思っても絶対に忘れられない1時間半本当にありがとうございました
濃かったですもんね、あの30分は ね,
ね、はい、ライトノベル作家の蒼さんをね、はい、ゲストに迎えて、先週先々週ね、はい、お送りしましたけれども、
かなりいじくり倒しましたね。
本当にね、かわいそうにと私も後で思いましたけれど
あなたですよ一番責めてたのは
、ライトノベル作家蒼さんについてはですね、はい、また、次回出版された時あたりをですね、はい、頃合いを見計らって、
またいじめてやるんですか。
またいじめようと。いやそうじゃなくて特集をさせていただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
そして、いよいよ本編に入っていこうかという感じですけれども、うん、この 2,3 週間はですね、現場対戦に取り組んでいました、はい、ラジオネーム茨城ダイバーさんのメッセージです。
いきなりまた初見で私に読めと。
大丈夫です、林田アナウンサーの実力なら
と渡されましたね。茨城ダイバーさんです、
はい、茨城ではなくて茨城でございますね、はい、
先週は2通も読んでもらってありがとうございます。林田さん、いつもメールが長くてすいません。でも新しい方、新現場対戦に寄せる私の熱い思いは伝わったと思います。さて新誠の方ですが、確か徳間書店からアニメージュが創刊になったのと同時期ぐらいにウルフ街の書き下ろしを売りに SF アドベンチャーが創刊になり、その後誠新現場対戦が連載になったと記憶しています。休刊までの全ての SF アドベンチャーを持ってはいるのですが、正直言って誠真のストーリーはよく思い出せません。月影を慕うムーンライトが美しく魅力的だったことくらいしか覚えていません。ムーンライトが月光ではなく月影なのが日本語の美しさを感じました。なるほど、村山さん解説よろしくお願いしますといただきました。
あ、ではここで解説を。そうですね、うん、誠現場対戦、先週までご紹介していた新しい方の新現場対戦の主人公おとき、誠現場対戦にムーンライトと名前を変えて出てきます、うん、でなぜムーンライトかと言いますと、忍者であり狼男であった月影を慕って、その名前をつけてるんですが、ムーンシャドウではなくてムーンライトであるというのがなぜなのかということなんですよ、はい、でそもそも日本語ではですね、月光と書いて月影と読んでいたんです。そうなんです。なぜかというと、
はい、
月影というのはこれご存じない方結構いらっしゃるんですけれども、湖とか池とかに映った月の姿のことを月影と呼んでいたんです。
へ
ー、だから月の光と書いて月影なんです、はい、だから、その忍者である月影も英語に直すとムーンライトになるんです。なかなか深いでしょ。
なんか情的ですね、素晴らしいですね、
う
ん、
日本語の豊かさというのを本当に感じますよね、
はい、
うん、
そういうことなんですね、
というエピソードでありました、
はい、
ラジオネーム岡本さん、
はい、また初見ですか。どうもどうも、
どうもどうも。
先日は番組内でメッセージを読んでいただきありがとうございました。
この人も。
さて先日この番組のことを平井作品の電子出版をしているイブンコがツイッターでリツイートしてましたね。ということはこの番組のことを平井先生もご存知なのかも。すごいですね。 次の誠新現場大戦期待しております。次はてっきり角川現場のメリークリスマス講演会を取り上げるかと思っていたんですが、ではまたといただきました、
はい、まず最初にもし平井先生がこの番組のことをご存知であれば、そして間違ってお気になってらっしゃるとしたら、
まかり間違って
ごめんなさい
謝るんですか、謝るんですか、謝るんですか、やっぱり
なんだか
恐縮
してしまいます、はい、
でももうポッドキャストでもずっと残ってますから、いつかお気になる可能性大ですよ。ご本人が
手のひらに汗をかいてきました。
じわっとね、こう身が引き締まるね、まあ、この番組も結構ご本人がね、あのほらダブルオンの時もそうでしたからね、お気になるということがよくあるので。
今 50g ぐらい痩せました。
痩せましたか、一気に、はい、蒸散作用かなんかでバッと汗が出ました。
蒸散でね、まるで葉脈から放射する水のように、では気持ちを切り替えて取り組んでまいりたいと思います、今週のテーマは
誠と書く新現場大戦
でございますが、はい、まず最初に誤解があるようなので、うん、一言、はい、先週林田アナウンサーからすで、はい、に1999年を過ぎたことを現場大戦読者はどう感じているのかと質問されまして、うん、正直私はですね、なんでそんなこと聞くんだろうと疑問に感じていたんですが、
戸惑った、
どうやら誤解というか思い込みがあったのではないかと思い当たりました、
うん、
そもそもですね、現場大戦の舞台は1999年じゃないんです、
うん、
少年マガジン版と角川文庫版のいわゆる無印現場大戦の時代設定は1967年です、
うん、
角川アニメ版は1983年です、
うん、
誠現場大戦は1979年
あ、そうなんだ。
新現場大戦、新しい現場大戦は1998年なので、
うん、江戸という町なんでしょ、
江戸メガロポリス江戸です、だから、1999年って直接関係ないんですよ現場大戦は。
ほ
ー、どうしてもその終末思想のね、1999年絡みで捉えてる方が多いんじゃないかと思いますけれども、一番物語のコアになっている少年マガジン版角川版の現場大戦は1967年のお話ですので、1999年過ぎても別に現場大戦の読者的にはそれほど思い入れはないというか、
あ、いや関係ない、僕の言葉が足りなかったんだけれど、なぜ聞いたかというと、例えば鉄腕アトムなどが生み出されたのは、1960年代なのかしら、50年代なのかしら、かなり古いじゃないですか、
50年代かな、ね、最初は、
で、うん、実際に鉄腕アトムが生まれた年を我々は体験することになったでしょ。でその時に手塚治虫が当時考えた未来世界と今と比べた時にどうだこうだって議論になったじゃない。それと同じように、かなり古いタイミングで作られた作品が実際にその舞台の年代を迎えた時に、読者の人たちはどう感じたのかなと思ったことという意味の質問だった
んです。いや、それ分かってますよ、うん、で1999年は関係ないので、もともと1967年の昔の話だから、
うん、
1999年を通り過ぎても、
うん、何もそこに何らかの特別なものはない、ないということなのね、
はい、ということでございます、う
ん、はい、
ただこの新しい現場大戦は1998年に始まって99年頃滅びるお話ですので、
うん、
まあその林田さんの質問にはこの作品については噛み合ってると、うん、いうことです。だけど、はい、そもそも東京ではなくて江戸の話なので、
うんうん、
メガロポリス江戸の話なので、ということですね。で、だから大事なのはこの現場大戦というのはもともと1967年の話なので、うん、当時の風物も結構出てくるんですよ、60年代のヒット曲とかね、はい、では誠現場大戦のお話であります、
はい、
誠現場大戦は平井和正原作石森章太郎作画の新しい現場大戦を受けて徳間書店の SF アドベンチャーで連載された長編小説です。1980年から83年にかけて30冊刊行されましたので、ほぼ月に1冊のペース。同じ時期に角川の野生時代に現場大戦が連載されていて、こちらも月に1冊ぐらい出ていたので、ものすごい執筆ペースだったということができるのではないでしょうか、
はい、
原稿用紙500枚から700枚ぐらいありますからね、1冊あたりね。でそれにしてもですね、新しい現場大戦が早川、誠現場大戦が徳間、無印現場が角川、3つの出版社にまたがって書き続けられた現場大戦シリーズ、累計2000万部突破の記録も名付ける当時の平井先生の勢いが分かりますね。
そうだね。
さて新現場大戦、新しい現場大戦には東城が出てきませんでしたが、
うん、
誠現場大戦の新現場大戦の主人公は
東城なんです。
そうなんですか。
登場人物も少年マガジン版角川版の無印現場大戦とほぼ共通しています。ただ物語の舞台が1967年ではなくて1979年で12年経ってます。東城は高校生ではなくて20代後半の青年に成長しています。つまり1967年に幻魔が地球を襲わなかった世界なんですね。
は
あ。東城もコンプレックスの塊だった高校時代から精神的に大きく大人に成長していて、物腰柔らかい好青年になっています。
うん。
で、幻魔が襲ってこなかったので東城も超能力に目覚めていません。
はあ。
彼は作家兼超常現象研究家として仕事をしています。他に大きな違いとしては、この世界のルナ王女はアルコール依存症で亡くなっています。
うん。
その代わりに妹のリア王女が出てきますが、この人はとってもわがままで性格的に幼い、まさにお姫様なんですね。
うん。
幻魔大戦のルナ姫と新幻魔に登場したベアトリスは厳しい性格ながらも大きな人類愛を備えた、まあ女性ですが百軍の将ともいえる高貴さがあったんですが、今回のリア王女は見た目が可愛いだけのいわゆる自己中で、テレパシー能力もルナとかベアトリスほどのものではありませんから、本人はかなり苦労することになります。周りも苦労します。ある意味気の毒なキャラクターがリア王女なんですね。うん。で、先ほどもお伝えしましたが、おときがムーンライトと名前を変えてこの誠幻魔には登場します。一番最初の新幻魔大戦、新しい幻魔大戦では月影たちのサポートを受けなければ活動できない線の細さがあったんですが、この世界では頼れる超能力者として活躍します。そしてムーンライトという名前には月影への感謝の気持ちが表れているんですね。
うん。
で、物語の中盤で登場人物たちが前世の記憶を一斉に取り戻すシーンが出てきます。誠幻魔の中で。しかしそれは12年前に滅びた地球の記憶をみんな思い出すんです。つまり誠幻魔大戦は幻魔大戦で滅ぼされた世界のエスパーたちがもう一度タイムリープして東城のもとに再結集して立ち上がる、そんなストーリーなんです。
なるほど、そういうことなのか。はあ。
うわーって感じでしょ。
ねえ。うん。いや、だから、あれ、ドクロマークで、これはやられちゃっただろうっていう終わり方をするっていうのに、あれ、またつながってるのって一瞬思ったんですけど、そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。
はは。
ですから、出版された順番としては、少年マガジン版、まあ、ほぼ同じストーリーの角川版の幻魔が最初なんですけれども、実はその前に、ベアトリス王女とおときが出てきた、新しい新幻魔大戦というストーリー、滅びてしまったメガロポリス江戸というのが一番最初のストーリーで、その後時間跳躍をしたおときがやり直した何度目かの世界が角川版の幻魔大戦で、でその世界でようやく東城が登場してルナ王女と共に幻魔に立ち向かうんだけど、滅ぼされてしまって、滅ぼされた後みんなで過去に戻ってやり直した世界が誠幻魔の世界なの。
すごいね。
すごいでしょ。
一旦時間が進んで戻って違う世界行ってって、ここ螺旋みたいにしてこうずっとこう、
そうそうそう、平行世界、
そういう平行世界なんだ。
そういう平行世界なんです。
あらー、すごいね。
だからその誠幻魔大戦に出てくる超能力者の中には、感覚が鋭い人は12年前の前世の記憶もあるし、その前の前世の記憶も両方持ってるんです。で、当時の仲間たちが同窓会のように集う、シーンが出てくるんですけれども、そこでもまた面白い、なんていうのかな、記憶の振り返りがあって、12年前に滅びた世界のことを思い出す一方で、12年前出会ってない時代の記憶も同時に持ってるんですよ。なかなか面白いでしょ。
読んでてそれは興奮するね。うん。
で、当時私も中学高校時代は角川版の幻魔と、それからこの徳間版の誠幻魔と、
うん、
毎月のようにリリースされてましたから、それぞれを読みながら、
うん、
謎がね出てくるんですよね、両方にね。あ、これは結局こういうことだったのか、誠幻魔の中の謎が
角川版の方に出てきたりとか、その逆もあったりということで非常にエキサイティングでしたね。
だからこそ何回も読み返すんだ。
そう、そして、一番最初の新しい方の新幻魔大戦を読み返したりというね。
なるほどなるほど、
ではこのあたりでコマーシャルゾーンへと参りましょうか。短いジングルを岩本英二君出せるかな。どうぞ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
男の子も女の子もお父さんお母さんもクリスマスプレゼントはワイワイ貿易で。12月のワイワイ貿易は限定のコラボアイテムやサンタクロースバージョンになったクローズの大谷晴道フィギュアなどクリスマス一色です。さらに28周年感謝祭も大好評開催中。嬉しい感謝特価にて皆様のご来店をお待ちしております。店頭で聞かせられないラジオを聞いたというとさらに嬉しい特典も。詳しくは店頭またはホームページをチェック。さて今月のプレゼントは可愛い絵柄で勢ぞろい、ワンピースのチョッパーとハローキティが夢のコラボをしたキーホルダーを3名様にプレゼント。12月下旬発売、話題のキーホルダーです。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは夢のコラボです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
1月1日、もう新年だね。明けましておめでとう。クリスマスの皆さんも年末の皆さんもすでに2012年の皆さんも寂しかったら私に相談してね。ウナ虫くらいなら送ってあげるよ。じゃあ年末年始もこの歌だよ。本当の気もち。みんな元気かな、それとも陰気かな。ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
ラジオネーム名パパさん、メリーハルマゲドン。
どんな挨拶ですか。
先週のお二人のお話楽しかったです。現場対戦を知らない若い人も放送を聞いて読んでみたくなったのではないでしょうか、うん、村山さんの平井人魂炸裂でポッドキャストを聞きながらずっとうなずいておりました。いよいよ誠現場、このシリーズは現場対戦の中でもパラレルワールド世界の真髄を見せてくれる作品でした。冒頭のシーンは無印現場そっくりでも微妙に違うんです。あ、そうそう、
うん、
そして少し後に現れる東城はなんと新進気鋭の青年 SF 作家として登場、平井先生ご自身を投影したんじゃないかとびっくりした記憶があります。その後の長いストーリーは村山さんや私などよりもっと詳しい人が教えてくれると思いますが、現代から超古代そして異世界まで展開していきます。平井先生の筆先には言霊が宿って小説を書かせているとご自身が語っておられますが、この複雑に広がる世界を人間が考えつくのは本当に無理なような気がしますとメッセージを頂戴しました。そして突然ですが、
はい、
今日はリスナープレゼントがあります。
何でしょう。
パパラジタンこと西村信義さんからクリスマス、
はい、
あるいはお年玉プレゼントが届いてしまいました。
これは視聴者の皆さんにということですか。
そうです。
聴取者
か。そういうことなんです、
はい、
なんとですね、
はい、
色紙が
5
枚も、
はい、うわーすごい。
オリジナル色紙、
はいはい、あら
この5枚のうちの1枚は、
はいはい、
カラーのイラストが1枚だけあるんですが、キカラジタンにあげてくださいということなので、キカラジタンにあげますが、
キカラジタンご本人に。
残り4枚についてはですね、
はい、
リスナーの皆様にプレゼントをさせていただきます。公式サイトのプレゼント応募フォームから申し込んでください、
はい、
キーワードはパパラジタン。
パパラジタン
締め切りは1月5日ということでお願いいたしますよ。
これはこれ肉質ですね、いわゆるね、自筆のね、
うん、ちょっとね、うん、これはすごいですね。西村信義さんね、
ありがとうございます、はい、これはため息出ますね。
もう本当にあの販売したいぐらいなんですけれども、
売りつけるんですか。
そうはいきませんので、リスナープレゼントとさせていただきます。
はい、
はい、ぜひお申し込みください。さてお別れの時間が近づいてきましたが、林田さん、うん、
はい、
来週は、
来週はですね、大雑談大会ですという名の、
ええ、
まあ、あのお正月も近いというか、まあ、地域によってはもうすでにお正月の放送になっているところもあるんですけれども、この時期におすすめの作品などを含めてご紹介していきましょうかね。
そうですね、リスナーの皆様もですね、
はい、
ぜひおすすめの作品、漫画でも小説でも DVD でも何でもいいです、
うん、ええ、
はい、
あのここがこうよくってこういう風におすすめというポイントも書いていただけると、あの我々も知らない作品もたくさんありますんでね、分かりやすいかなと思います。
そうですね、
ぜひ思い入れをたっぷり、
林田さんと私もですね、
はい、
それぞれあの例えば、現場対戦シリーズ全部とかですね、おすすめの作品を考えておきたいと思いますので。
相当時間かかりますけどね、お正月で読めるかしら。もう2013年の目標みたいな感じで、2012年か、
大丈夫か林田さんは。
年号が怪しくなってきたのね。
現場対戦ちょっとお休みしまして、来週再来週は大雑談大会ということで盛り上がっていきたいと思います、はい、今日もお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。